は3箇所ございます。マタイ伝とマルコ伝と第一ヨハネです。まず最初にマタイ伝新約聖書の26ページです。マタイ伝の14章の22節から33節まで拝読いたします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。次の箇所はマルコ伝の6章です。71ページ。マルコ伝の6章の45節から51節です。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。もう一箇所、第一ヨハネ426ページです。第一ヨハネの1章の3節。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。今日の証しの姉妹は高橋幸代姉妹です。ではよろしくお願いします。
今日は夏の前の最後 の集会だけじゃなくて、もしかすると最後の前の最後の集会かもしれない。まあ、今歌いましたでしょ、主イエスよ早く来てください。まあそういう気持ちを持つ人もいると思うけど、何にも考えないで歌った人もいるかもしれないなのではないでしょうか。結局こういう心構えを持つと、主イエス早く来てください、やっぱり価値観変わる、考え方も変わります。まあ、ゆうべ肌のだったんですけども、ある、まあ、男は私に言ったんですけど、やっぱりイエス様を知ることとこそ大切ですね。いろんな苦しいこと、いろんな問題悩みがあるけど、それを通してイエス様を知るようになればいいね。その通り、結局目的とはそれなんです。イエス様を知ること、そしてイエス様を本当の意味で知るようになる人は、もちろんイエス様をもっとよく知りたいと思い、それで満足しないで、やっぱり顔と顔を合わせて会いたい思いになるなのではないでしょうか。まあ、今私も言いましたように、輪廻の本を通してやっぱり主はこういうふうに働くのはある意味で不思議なんです。あの本だってイエス様を知らない人々のために書いてないんです。目的は全然違うけども、どうして主は用いてくださるのか、やっぱり不思議だと思う。まあ輪廻の願いの答えじゃないか、彼女は早く手に召されてももちろん全然心配ないし恐れもないしけど、身を結びたかったんです。まあ主はこの、まあ、願いを、心からの叫びを聞いて働くようになった。まあ、悪魔にとってあんまり面白くないらしいから、ナイジェリアの、まあ、裁判の問題はまだ解決されていない。結局カリスマ的な人々は絶対にあの本は売ってはいかんと、印刷されてるなのに。まあ、台湾で同じ問題になっちゃったんですね。リツノケイシ一生懸命訳しちゃったし、けども結局印刷会社の社長は、まあ、カリスマ的な人ですから絶対に印刷しません。まあ、今度多分アメリカでやるようになるんです。まあ、結局主は祝福すると悪魔も知らん顔するなのではない、必死になって攻撃します。まあ、主イエス様を知ること、よりよく知ることこそが最も大切です。ですから、まあ、今日の題名はいかにして主イエス様との深い交わりに至るかという題名です。最後に読んでもらいました箇所を見ると、初代教会の人々とは本当に喜んで、まあ、確信を持って喜びを持って言えたのです。なぜ私たちの交わりとは父および御子イエス・キリストとの交わりです。こういう交わりを望んでる、欲しいなのではない、持ってる、これこそが誠の喜びのもとなのではないでしょうか。けども、まあ、人間はそういう気持ちを持つべきだけではなく、イエス様ご自身がこの気持ちでいっぱいなんです。イエス様はどうしようもない我がままの角曲げである人間と交わりをしたい、もう考えられない事実ですけど、そうなんです。この、まあ、天と地を材料なし無からお作りになった偉大なる主は人間と交わりを持ちたいと聖書全体は言っているのです。この主とは我々人間のために心配しておられ悲しんでおられます。私たちを思っておられるお方です。私たちと交わりを持ちたいと望んでおられるのです。 ですからイエス様は何を考えているかと考えると、結局一人一人と親しく交わりしたい、そういう要求でいっぱいです。今初めに読みましたマタイでの主4章でしたか、お見事ペトロについて、まあ、書かれています。28節ですね。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。結局あなたのところに行きたい、これこそがペトロの要求でした。そして彼は船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った、まあ、イエス様のところに行きたい。言うまでもなく彼は自分の信仰を実験しようとしたのではない、すなわち船から降り水の上を歩けるかどうか試したなのではない、決してそうではない。彼の心からの願いとはイエス様のところへ近づけたいことだけでした。まあ、イエス様をよりよく知るということこそがいつも変わらない我々の願いであるべきなのではないでしょうか。主よ、イエス様との結びつけがますます緊密に親しく完全になりますように。確かにペテロは、まあ、自分勝手に行動したんです。他の弟子たちは一体何を考えているかと思わなかったのです。おそらく彼らはやっぱりペテロですね、いつも変わったことする、私たちは船に残っているのに一体どうしてあいつはペテロ、このペテロとは水の中に入っていくなのでしょうか。けどもまあ誤解されてももういいよ、私はイエス様のところに行きたいと望んだのです。イエス様のところへ近づくこの要求がペテロの、まあ、心からの切なる願いです。私はもっとイエス様に近づきたい、私は私の救い主ともっと交わりを持ちたい。まあ、ペテロは後ろを振り向きませんでした。ペテロは今、まあ、例えばヨハネやヤコブが何を考えているのかと考えようとしなかったのです。まあ、これはいいことか悪いことかも彼はヨハネとヤコブに尋ねようとしなかったのです。ただイエス様を見つめて近づきたいと望んだだけです。もし私たちが他の人を見たならば決して前進いたしません。イエス様にもっと近づきたい、これこそが我々の願いであるべきです。もし私たちがイエス様を知るようになったならばよく知りたいと思うようになるはずです。なぜならばイエス様も同じ要求を持っておられるからです。まあ、私たちの質問ではどうしたら主との深い交わり結びつきに至るなのか、まあ、第一番目の答えは主イエスの啓示によってです。イエス様は、まあ、弟子たちに向こう岸へ行くようにと命令なさいました。そして弟子たちはどうしてと聞こうとしなかったし、いやだとも言わなかったのです。出かけたんです。主に従ったのです。けど間もなく強い嵐がやってきたのです。風は彼らに逆らって吹いてきました。イエス様は弟子たちを敷いて船に乗り込ませて向こう岸へ行かせたのです。 そして弟子たちは今絶望的な状態にあります。イエス様の池と命中が上がった途中に困難があるかもしれない。弟子たちの場合はそうだった。